加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことつくだ、
はい、社長こと井岡です。
バイトの長谷庵です。
そしてスペシャルゲストの大前美穂子です。
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ災害待ちごとは防災ショットバー災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店します。今日ね、はい、うん、やばいな、テンションがこう低いな。
なんで？
いや気持ちの上で低いな。
なんか皆さん真面目モードな感じがしますね。
そうやろ、
うん、どうしたんですか？
いや、やりやすさは今日ね、ちょっとあのうちの防災ショットバーに昼間からの取材に来てるね、
はい、あら
テレビ局があるんですよ。
防災ショットバーも人気になりましたな。
人気になったよ。
大繁盛や。
ほんまびっくりやで。
ほんまですか。
もうあんまり言うたら不適切な発言ビーって出てまうから。
その時はちょっとピー入れてもらいましょう。
ピー入れてもらえる、
はい、ピー入れて
あピー入れる代わりに、うん、あの自分の場合はモザイクにしといてもらおうな。
なんでラジオでモザイクやねん。
ほらほらほらほら言ってる言ってる、うん、
ガンガン映り込んで喋り込んでいこうと思ってますよ今日は。
今日なんでお前最初から来店しとんねん。
そうそうそう、
忘れとった。
もうすでに侵入済みや
から。おかしいやろ、
半年ぶりやから。もうずっと来たかってん、ここ予約制やから。
半年ぶりでした。
ほんまです
よ。誰か叩いてるで。
ほんま
ちょっと開けてきてよ、開けてきてよ。
はい、あどうぞ。
誰か鍵持って開けてるよ。
怖い怖い怖い。
こんばんは。
ああ社長、
社長や、社長や、
社長や、
社長
や。外出て回ったんですか？
あの街角で待ち合わせしてましたやろ。
あの街角。あの街角って
なんか、ね、
なんか一人で歌みたいな、
フォークソングみたいな。
例のね。
いやいやいや、今日ね、うん、みよこちゃんが来ると考えまして、
は
い、いいお酒をね、
お、
もう関東では大絶賛というお酒をご用意しております、う
ん、
よいしょのためで。
ありがとうございます。
綺麗な子が来ると思ってマスターはちゃんと用意をしたわけですよ。
いやもう嬉しいわ。
そやのに残念なことになってない。
もう私らしく皆さんらしくいきましょう、
はい、ではですね、はい、お手元にある、お品書きをまずはお読みいただいていいでしょうか。
はい、今回は山形県鶴岡市の富士酒造株式会社さんをご紹介します。1778年、安永7年、第4代鴨屋千之助有常が酒名富士にて創業。昭和30年代の初め栄光を冠し現在に至ります。いつももっと美味しい酒へとをモットーに酒造りを心がけております。良心に恥じない手作りの小酒屋と自負されておられます。2019年令和元年6月18日、22時22分に山形県沖の日本海で発生したマグニチュード 6.7 の山形県沖地震、新潟県村上市布谷で震度6強を観測したほか、観測史上初めて山形県内で震度6以上の揺れを観測しました。栄光富士は現在式醸造に近い体制をとっているため、直接的に商品が破損した被害は 1800ml で500本程度。ただ蔵元には醸造中の状況にあったため、タンクから漏れあふれた清酒が 1800ml 換算で1000本程度、またもろみも同様にあふれ、こちらも 1800ml 換算で1000本程度の被害が発生しました。それよりも深刻な被害なのが建物への被害です。製造出荷ライン、冷凍庫は無事ですが、文化財のように美しく歴史ある建物への大きなダメージがあり、梁が外れたり壁が崩落したりと大変危険な状況になりました。土蔵は7棟ほどありますがほぼ半壊、仕込み蔵としては今後使えない状況となっています。建築から150年以上となる立派な母屋も余震で倒壊する危険性があるとのこと。その富士酒造さんより超限定品の栄光富士純米大吟醸室賀生原酒曲超新星ハイパーノバをご用意いたしました。山形県産の新品種雪若丸を使用した新商品です。ふわりと香る吟醸花とバランスのいい旨味が特徴です。ちなみに曲超新星とは極めて強い輝きを放つ現象のこと。 栄光富士のラインナップにおいて強い輝きを放つことになるのか、ぜひお確かめくださいとのことです。
なかなかね、うん、超限定品です。それを手に入れさせていただきましてご用意をいたしました、うん、はい。まあ、今日の大前さんのために
やだ嬉しいわ、ね、
パパが用意したわけですよ。
パパ
もうええっちゅうに
ちょっと番組の
中性がちょっと違う、ね、変わってきてる。これね、あの昼間に流されへんようになってるかもしれんから
もう朝っぱから流していただきましょう。これね、
いやいやいや、なかなかね、もうあの僕も初めて飲むんですけど、雪若丸っていう品種のお米なので、うん、はい。ではですね、ちょっと皆さんにお告げしたいと思いますので、よろしいでしょうか。
はい、はい、
あのな、
綺麗な
水筒持ってくんのはええけど、自分だけ持って帰ろうと先導ってくれるかな。
お父ちゃんとお母ちゃんにも飲ましたんやん。
なるほど、
うん、
ああ高砂のお父ちゃんとお母ちゃん、あ、そう言うたらあかんかったかな。
住所バレる北浜町のな、
あそこまで言うてへんかなああではですね、皆さん、
はいはい、
お手元つきましたかね。
はい、
はい、では昨今数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して、では乾杯。
乾杯。乾杯。あ、飲みやすい。
どうですか。
香り、
あ、なんかこれ香り、
あ、
フルーツみたいやね。
ねえ、なんかさっぱりしてる。
いい香りですね、
うん、
いい香りと、
なんていうの、何のフルーツこれ。
パイナップル系とかな。
ああ、まさし、ね、まさしくそうですね。
なんかカラーと明るい、いい香り、
うん、
パイナップル系とかの、
ねえ、パイナップル、ね、おいしい。
いやいや、というところで、うん、本題に入っていきたいと思いますが、
はい、
先日ですね、今日、関西テレビさんの報道ランナーさんという番組が、うん、
はい、
取材に来ておられるにもかかわらず、他局の番組の紹介にもなるんですが、NHK でご紹介していただきました。
いや、
そうですね、先日ね、
本当大人気ですね。
いや大人気やけど、ね、見たやんね。
え、いや、あの、
あれ、
え、いつ
あれ反応がどうした
見逃しました
ですね、11月26日の火曜日ですねぐるっと関西を昼前というコーナーの中でサバイバル缶詰、
うん、
サバ缶という、うん、もう12分も流していただいて、うん、多分ね、今日の報道ランナーさんだったら多分12分以上は流されると。
そうですね、もちろんそうですよね。
もう2日にわたっての取材やから多分もう3時間特番ぐらいになるんちゃうかなと、
はい。いやでもそのお昼に三郎さんが出てらっしゃる番組ですよね。
よくご存知ですね。
いや、そうそう、うん、見るよ。どんな内容だったんですか。
ね、主題はですね、防災の仲間作り、皆様は日頃から何かあった時に連絡し合える仲間がいますかっていうような感じでね、
あ、
うん、なんか三郎さんがね、はい、自分は、ラサール石井君やって言ってましたね。
あ、防災の仲間、
そうそう、だから家族で、うんうんうん、もし、三郎さんの家が被災したら、
はい、
遠く離れた東京のラサール石井さんのとこにどこどこにおるでっていう連絡先を決めてるっていう、めっちゃいい話でしたね。
ほんまですね、特定の方決めとくっていうのはいいですよね、
うん、そうなんですよ、なかなかいい話をしていただきました。
ね、いや、防災の仲間作りといったらその、うん、自主的な自分たちの防災組織だったりとか、まあ、私が住んでる地域自治会とか町内会とかね、ありますけど、うん、そんな組織のことですかね。
まあ、防災の仲間作りと聞くとどうしても自治会とか町内会というような、うん、まあ、なんか固く考えてしまいがちですね。
そんな感じかなと思いましたね、
うんうん、でもね、うん、町内会とか自治会の単位と考えるとどうもね、なんか役員がやるものだと思ってま ね、
回ってきたとかくじ引いてもたとかね、
しもたってね、なるでしょ、
なってもたってね。
まあ、役員というのは毎年交代する、まあ、そういうところが多くて、なかなか継続して、まあ、地域活動だとか防災を担うということが少ないねんね。
あ、そうですね、やっぱり地域の役員となるとなんか大変そうやなとか、
そうやね、
極力なんかね、誰かにやってもらおうとかね、思ったりするところあるんですよね。
そういうことですよね、うん、やっぱりそう考えると長く継続する活動というものにはならないということでね、うん、特に防災活動はとても重要で社会的に必要な活動であるにもかかわらずやめてしまうっていうことが起こるわけです。
確かにこう役員に当たればとりあえず自分の任期の間は頑張って、うんうん、終わったら もう開放的にやっと終わったってなりがちですよね、うん、確かに継続して活動にはならない気がしますよね。
まあなんでそんなことが起こるかというと、ツッコンは分かりますかね。
そうですね、まあ、多くの人が感じることとして、うん、まあ、役員をやること、うん、まあ、役員を無事に終えること中、まあ、そのこと自身が目標とかね、うん、目的になってしまうということが原因かなと、うんうん、で役員の任期の間に、まあ、防災活動があったとしても、まあ、役員としてやることの中の、まあ、一つのなんか業務的 なんかそういうふうな捉え方になってしまってるから、うん、いうこととちゃいますかね、うん、でまあ、これではやっぱり継続して防災活動を続けることにはならないと、うん、まあ、ましてややっぱり防災での その仲間作りっていうのはやっぱほど遠いですよね、うんう
ん、まあ、防災の仲間作りで大切なことで抜け落ちてることがあるんですよね、まあ、そこには何のために防災活動をやるのかということがどうも曖昧になってしまってる、まあ、役員が終われば辞めてしまうということが起こるんですよね、まあ、ちょっとお尋ねしますが、美代子さんは、
はい、
防災活動が必要なことは分かりますよね。
いや、そりゃそうですよ、最近本当に災害多いですから、日頃から備えたり考えたりっていうのは必要だと思ってます。
なるほど。じゃあ何のために防災活動をやるんでしょうか。
何のために、
うん、
いや、もうさっき言うたように少しでもこう先回り先回りで被害を抑えようとか、うん、その心の備え物の備えが必要やからやと思います、うんうん、
なるほど。ひょっとして災害が発生するから防災活動をやろうとしてるんちゃうかなと今聞こえたんですけど。
いや、そうです
よ、うん、じゃあ聞きますよもう一回、
はい、
じゃあそんなに災害のことを対応してやろうということは、うん、災害が好きやねんね。
なんでやねんな、嫌いですよ。好きな方言はりませんよ、そんなもう悲しいこと不便なことばっかりですやんか、
う
ん、
そう、
好きな人いる思いますか。
いや、皆さんはどうですか。
そりゃ嫌いですわね。
ねえ、できれば来てほしくないです
よ、うん、好きな人なんていませんよ、
うん、
まあね、常識的に考えても災害が好きだという人は誰もいないでしょうね、
う
ん、うん、ね、もうむしろ大嫌いな方ちゃいますやっぱり、
うんうんうん、だったらね、その大嫌いな災害のために皆さんは貴重な時間や大切なお金をかけることっていうのはできるのかね、ハセヤン。
大嫌いなものはどうやろ、お金や時間でしょ、
うん、
それはかけたくないわな。
そうです、
そらそうやな。じゃあハセヤンね、大好きなもののためにはどう、う
ん、大好きなことやったら多少は出すかな、
うん、
でもまあ限度があるけどね、
うん、まあ月に芝刈りも4回ぐらいにしとこうかってこと
今月はこれぐらいに
しとこう。贅沢やなそれ、
4回も行かへん、
4回も行かへんのなのにやね、大嫌いなことや嫌な人のためにはあなたの貴重な時間やお金が使えるかっちゅうことですよ、美穂さん。
いや、もう絶対無理ですよ、そんなん。日頃から節約して貯めて貯めてライブ行ったりチェキ買うたり CD 買うたりしたいですよう
ん、まあそれは、まあ、まあんまり突っ込まんとこかなまあ同じことで、まあ、災害という、まあ、自分がほんまは嫌いなものね、
はい、
そんなもののために特にお金なんか使いたくないよね、
う
ん、
いや、そうですよ、ね、こう人の命を奪うような災害が発生するから、まあ、防災はやった方がいいとは思いますけどね。
ところがそれが間違いなんですよね。
うん、
災害のゴールというものね、定義というのかな、災害が発生するからやるんだとどうも考えがちなんですが、そのゴールはどうも間違えているということですね。答えから申し上げると、災害のために防災活動はやるなということです。
防災って災いを防ぐって書きますやんか、
うん、
どういうことですか。
まあ、どういうことって思われるかもしれないけれども、うん、まあ、美代子さんはもう絶対知ってるはずなんですね。でも知ってるけど理解してないからわからないんだと、答えが出せないんだということです。
いやいや、こんな防災ショット場に何回か
来
させても
らって こんなっていうか
ね、このようなねこのような素晴らしい場に何回か来させてもらってますけど、そんな私に分かってないことまだあります。
じゃあお尋ねしますよ、
はい、
防災を一言で言うと何ですか。これは何遍も聞いてるから言ってるよね。
あ、そうですね、いつもマスターがおっしゃるのは、防災とは自分の大切な人を守ること
ということです。
これや、
うん、まあ、そういうこと、まあ、防災のゴールは防災とは自分の大切な人を守ること、まあ、これは普遍の定義というものです、うん、絶対変えてはいけないものですね。なんつくそう思うよね。
まあまあ、そこについてはですね、まあ、マスター、まあ、私が分かりやすくちょっと解説をさせていただこうと。分
かりにくかったということ
、うん、まあ、私たちがね、防災とは人の大切な、違うわ、防災とは自分の大切な人を守ること、うん、まあ、これを防災のゴールとしてますよね。 で、まあ、そのゴールまでに起こる災害とかさまざまな物事とか出来事、まあ、そういうことがやってくるだけのことであって、まあ、自分の大切な人を守り抜くためにはその災害のさまざまなことをクリアする、うん、そのための学びとか備えね、うん、でさらには楽しくというキーワードを活用する必要があると、うん、さあ皆さんどうでしょうかね。やっぱり固くて難しくて辛くてそんな活動するよりもやっぱり楽しくやった方が、うん、まあ、間違いなく長く継続できると思いませんか。
それは絶対にね、うん、楽しくやれるならそっちの方がいいですよね、
うん、
まあ、テレビでもやっぱり楽しい番組を見ちゃうもんね。
そうだそうやね、うんうんうん、
あ、ちょっといいですかね。あのね、うん、テレビでも楽しい番組見ると言われましたよね。まあ面白いデータがあるんです。25年以上継続する国民的テレビトップ30、うん、高視聴率の番組のランキングを見ても、まあ、継続している番組はね、楽しく心から笑える番組とか、うん、楽しみの趣味趣向の番組ばかりで、うん、やはり楽しくっていうのがキーワードだと思いますよね。まあ、ちょっとね一部を紹介してみましょうかね、
うん、
僕ドラえもんっていうね、
今真似したんだ
すごい
社長全然似てません
ね。かなり無理があるな。
79年に始まったねこのドラえもん、これがね、10位に、ランキングされてますよね、うん、それからね、69年に始まったサザエさん、ね、
う
んうん、これはね5位にランキングされてますよね。
家おったら見ちゃいますよね。
社長やっぱりね、うん、フジテレビ系を言った方がええような気がしますね、う
ん、だからそのサザエさんはフジテレビ系ですよ。
あ、それから、ね、僕知ってますよ、3位にある、はい、あのミュージックフェア、やっぱりね、はい、音楽聴きたいとか、ね、やっぱりこれも長いみたいですよね。
ゆったり聴けるんですよ、
まあそんなところですね、
まあ飛躍しすぎだと思われるかもしれませんけど、まあ、みーこちゃんね、
はい、
テストで良い点を取るために、うん、勉強ってするんですかね。やっぱりね、勉強っていうのは自分が将来目指すもののために勉強するんだと思うんですよ、
うんうんうん、
夢に向かってなんかワクワクと楽しみながら学ぶと、もっと知りたい、うん、もっと知りたいっていう、まあ、ポジティブというかプラス思考になると、うん、マスター思うね。
そうですよね、
飛躍した意見やけどね、
うんうんうん、こう大人になると初めて自分が求めて学ぶことの楽しさ大切さを知るんですよ、
うんうん、
でも子供の時とかもう点数取らなあかんとか、悪かったらお母ちゃんに怒られるんちゃうかっていう義務感からやってた、うん、なんかしんどかったですよね、
う
ん、
そういうことやね、うん、だから自分の夢っていうものを定義すれば、うん、そこに向かって学ぶ、やっぱり学ぶことが苦にならなくなると思うんですよね、うんうん、まあ、夢を邪魔する悪者だというか、まあ、災害をですね、まあ、退治する方法をちょこっとついでに覚えたらいいんじゃないかとマスターは思いますよ。
マスター、仕事も同じですよ。
あ、そうやね、
仕事も何のために働くかってことやけども、うん、まあ、会社のためっていうのは俺は2番目やね。
うん、偉いな、2番目なとの
自分の大切な人を守ると、うん、まあ、まあ当然家族なんだけど、
う
ん
う
ん、それをまあ一緒に生活するためのね、
うんうん、なるほどね、
ためですわ、
うん、そのためにねちょっとだけ防災活動をやってみればいいと、まあ、マスターは思うんですよね、
うん、
防災活動かって難しく考えている、まあ、あなたにちょっと言わせていただくと、防災活動っていうのはとても簡単です、まあ、それも毎日繰り返し活動ができて継続することも大して苦にならないという強烈な防災活動があります。つっくんは知ってますか。
挨拶ですね。
やっぱり知ってますね、
うん、まあ、挨拶は最高でまた最適で、まあ、最も簡単な防災活動だと思ってますね、うん、まあ、こんにちはとかね、やっぱりさよならとか、まあ、今寒いですねとか、うん、今日は冷えますねとか、
そうね、
まあ、関西やったらね、やっぱり儲かってまっかがね、
あ、そんな今時言うやつもね
めっちゃディープなとこ、まあ、そうですよね、
我々の世代的にはそういう、ね、
そうですね、
ことも一つの挨拶の一部かなと、うん、まあ、これは本当にね短く簡単なもので、まあ、これがねやっぱり災害が一度発生した時にやっぱり爆発的なパワーになると。
そうですよね、
まあ、これがやっぱり普段の中で育まれる最強の、うん、コミュニティの力ちゃうかなと思います。
思いますね、
はいはい、うん、はい、ちょっといいですか、
はいはい、手挙げなくていいですけどね、
はい、災害はね、頑丈なハードですね、まあ、建物とか構造物をね、これを破壊するんですよね。
そうですよね。
しかしね、人はそんなハードよりも強くって、うん、まあ、嫌な災害にも負けないね、心を作り上げているということですよね、
うん、
その強靭な防災力、これも毎日の簡単なまず挨拶、うん、この積み重ねが生み出していきます、うん、頑固なものへと、まあ、コミ
頑固じゃないやろな、
強固なものですね、
そうそう頑固はおっさんやろ
コミュニティ力を育て上げるんですね。
なるほど。
そうか、こうお互いに簡単に言葉を交わし合って挨拶をすることが仲間コミュニティを作って、うん、それが強い街を作り上げるいうことなんですね。
そうです。
なるほど、
まあ、挨拶ですよね、うん、挨拶から始まって挨拶で終わる、うんうん、まあ基本中の基本が本当に簡単にできることだったんだよなって、
うん、
まあ、気づいてない人が多いんだろうけど、
お前気づいてるかそれ
まあね、だからね、この防災ショットバーね、この番組もまあ長くなりますけど、うん、ずっと続いてきましたけど、まあ防災ショットバーでやっぱり当たり前になるようにね、
うん、
伝え続けたいということ、
ね、
まあ、これが一番大切なことかなと思ってますね、
うんうん、まあ、ただ来年も続けれるかどうかはもう誰かの腹一つにかかってるんやろなああ今よそ見したから危ないかもしれないな
どうなんだ、
まあ、実際ね、来年で阪神淡路大震災から25年、東日本大震災から9年ですよ、
うん、
まあ、その間にもいろんな災害がね、いろいろ発生して、まあ、しかしながらそれらの災害が発生したことで、まあ、我々はね、大きな災害に対抗できるような手段というものを入れました、まあ、それが最強の、先ほど言われた最強のコミュニティ力を手に入れてたのかなとつく思いますよ、
うん、そうですね、まあ、今年はね、平成が終わって、まあ、令和がね、5月から幕開けということ で、
ね、
まあ、大きな変革の年やったんかなということで、うん、まあ、ちょっと振り返りますけど、うん、まあ、逆にね、来年2020年ね、
う
ん、やっぱり東京オリンピックもこう華やかに、
ね、そうですね、
開催されるんやなと思いますけど、まあ、次世代への大きなステップアップの年っていうふうなことも言われてますんで、
うん、
まあ、今後もね、やっぱり我々はね、やっぱり楽しく、
そうや、
まあ、これのキーワードをやっぱり一番大事にしながら、まあ、感謝と、やっぱり謙虚さ、
うん、
まあ、その心を忘れずにね、
うん、
やっぱり仲間づくりとか、やっぱり笑顔の絶えないこの街づくり、
うん、
まあ、これを邁進していきたいなということで、うん、まあ、皆様、うん、まあ、早いですが、まあ、来年もご協力よろしくお願いしたいと思います。
さすがつくんです、
う
ん、
はい、では、はい、良いお年をお迎えください。
良いお年はまだ今12月、
ま、
今日で14日やろ、
ちょっと早いか、
まだ11、半月あります、ね、
11ってお前賞味の話をするない
やいや、ところでね、
あ、そうかそうか、
ちょっとマスター、ちょっと聞いたんですけど、防災会長を退任されたんですか。
あ、退任しました。
あら、
退任1号です。
あらららら、
いやいやいや、
いやでも長いことね勤められて、
そうそう、
22年に主婦を売って白いマイクをそっと置き、
桃井ちゃんのように、
そう、
うん、まあまあ、でもやっぱりね、貢献していただいた凄さはもう計り知れないということで、一応ね、役職はちゃんとマスターあるんで。
あるんですか。
はい、一応ね、特別顧問。
それ自体がなんかおちゃらけてるやんない
やいやいや、
でもかっこいい、かっこいい、もう相談役ですよ、もう上にどっしり構えていただいてね。
やっぱりね、大西さんがこう先導していただかないと、うんうん、我々も続けて、まあ、これからもね、行きたいし行けないしいうことで、うん、特別顧問
ということ で。ただちょっと一言で、特別顧問で、顧問でええんじゃん。
いや、顧問、それはね、
顧問は顧問
それ何、それしょうもない親父やけそれはええんやけど、
ああ、
まあ、そんな言うと思って、やっぱり特別をね、やっぱりつけさせていただいたと。
なんかこう箔を感じますよね。
そうやね、まあ、まあまあ、なんやかんやガヤガヤやってますけど、
はい、
まあまあ、本日も、終わりの時間が来たということで、まあ、来年もね、楽しく防災ラジオ、この防災ショットバーをね、やっぱりくれぐれも皆様よろしくお願い申し上げたいということで、
うん、
締めくくるかな。
そう、うん、特別顧問やね俺、
うんうん、
もうかっこいい。じゃあちょっと待って、じゃあ会長はどなたがなさるんですか。
あ、会長ね、今度ちょっと軽いやつがなるんですわ。
ほう、
あ、つっくん、
うん、つっくん、
そうです、
そう、このつっくんの覚えた15年の集大成を防災会長に
めっちゃプレッシャーやな。
そう、
も
う15年学び続けて、あの宇治の公演の時に会長って呼ばれたのが、やっぱりあれは、やっぱり今日の日を迎えるあれやったな。
いや、会長と隣ですとか
って言ったら、みんな全員わーってこっち来てもだっていうオチがあるという、
ほんまびっくりしたわあれ。
じゃあもう来年も皆さん、はい、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。